どうもハリーです。
どうもヤーマンです。
ゴロゴロ企業ラジオは教育会社を経営しているハリーとデザイン会社を経営するヤーマンがお届けする企業やスタートアップに関する話をゆるく紹介する番組です。
はい、
小山さんって、あ、この人天才だわと思う人に会ったことってありますか？
身近な人でこの人天才だなって思う人、
はい、
いないです。
いないか。もし会ったら、
その
人と一緒になんかしたいなと思いませんか？
あ、思います。頭いい人に触れたい。触れたい
ビリケンさんみたい
触れたいっていうのはその、はい、タッチしたいという意味じゃなくて、こうなんか一緒にセッションしたいという意味ですね。
なるほどね。
はい、
そうですね。だからそういう人に会った時にどうするかというのをね、常日頃考えておかないといけないんじゃないかなと思いまして、今回は夢と狂気の王国株式会社スタジオジブリです、
おー、出た。
まあ皆さんご存知だと思いますね、
宮崎駿ね、
まあそうですね。今回の登場人物はプロデューサー鈴木敏夫さん、あとは監督の高畑勲さん、宮崎駿さんの3人ですね、
はいはいはい、有名ですよね、
有名、もう超有名ですよ
ね。
今日はですね、このスタジオジブリ誕生のお話をしながらですね、意外とナンバー2という役目もいいんじゃないかなっていう話をね、
なるほど、
していきたいなと思います。
はい、
ということで、ジブリ誕生前夜なんですけど、まずですね、ちょっと鈴木敏夫さんの話からしていきたいと思います。
はい、
この辺どうなんだろう、僕あんま一般の感覚わかんないですけど、こういう話って聞いたことあるんですかね、ジブリ前。
ジブリ前、いや聞いたことないですね。
あんまないですかね。小山さんは結構ジブリ見てますか？
いや、ジブリめっちゃ好きですよ。最近のジブリはちょっともうあんま見てないですけど。
君たちはどう生きるか。
ああ、見てないっすね。
あ、本当ですか。
見なきゃいけないなと思ってるんですけど。あれは、でもあれ結構賛否両論ないですか、あれ。
ああ、
見ました？
見ました。
結構僕の周りは意味不明だったっていう人が多い。
いや、だから俺まだ見てないんですよね。意味不明ですけど。面白いですよ。
あ、そうなんや。
うん。
だからあれはいつか見たいなと思いつつも。ポニョあたりぐらいからちょっと見なくなっちゃったかな。
なるほど、ね、
ポニョぐらいまではすごい見ましたよ。風の谷のナウシカとかラピュタとか、もうラピュタなんてもう すごい感動したよね小学校ぐらいじゃないですかね、僕たちが。ラピュタ確か中学校ぐらいか。
ラピュタは、いや、ラピュタは年表があるんでね、ラピュタ86年ですね。僕生まれてないです。
86年か。そうですよね、はい、僕が1歳とかそんな変なんで、
はい、
多分小学校低学年ぐらいの時に見て、
はい、
すごい面白いと、女の子が空から降ってくるぞと、
そうですね、
ロマンもあるじゃないですか。
降ってきてほしいっていう、
いや降ってきてほしい、だから女の子が空から降ってくるっていう発想がなかったよね、まだそれを見せてくれた、ま
あ、そう、確かにね、降ってこないですもんね、普通の人には。
普通の人は降ってこないんだけど、あ、こんなことが物語の世界では起こり得るんだと。
そうですよね、
やっぱ空飛ぶって夢じゃないですか。で、ジブリの映画ってほとんど空飛ぶじゃないですか。
おー、
みんな空飛ぶじゃないですか。千と千尋もトトロも飛ぶし、魔女の宅急便も飛ぶし、ラピュタも飛ぶし、風の谷のナウシカも飛ぶし、飛んでないのもうもののけ姫ぐらいじゃないじゃないっていうね。
もののけか、まあ駿作品だとそうですね。
みんな空飛んでるから俺も飛びてーってジブリ見ながら思ってました
あー、すごいですね、意外とやっぱみんなそれぞれのジブリ感ってあるんですね。
あるっすね。ちなみに一番好きなのはもののけ姫です。
あー、もののけ姫か。
うん、
僕はもののけ姫のあのドキュメンタリー DVD 持ってますよ。
あー、そうなんだ。あれはいいっすよね。もうアシタカがかっこいい。
アシタカかっこいいっすよね。
アシタカかっこいい。あのなんかね、呪いをこう抱えながら2つのその紛争の間に入るっていうその構成がいいよね。
はいはいはいはい、はい、
人間ともののけの争いの中にサンとアシタカがこう止めろと入って、でも自分はそのたたり神の呪いを抱えながらね
めっちゃ喋るやん
いや、あののののけ姫は一番見てますね、多分ね、ジブリの中で。ラピュタともののけ姫、ですかね、一番見てんのは。
じゃあそんなジブリに詳しい小山さんは
別に詳しくはないですけどね。
ジブリで 一番最初のジブリ作品ってなんだか知ってますか？
あー、風の谷のナウシカから始まったっていう認識なんですけど、違うんですか？漫画も読みましたよ、風の谷のナウシカは。
あ、漫画の全4巻の、
うん、そうそうそう、あのちょっと映画版もあれショートカットされてるじゃないですか。
1巻の終わりぐらいでしたっけ、映画になってるの。
そうですね、
うん、まだまだ続きますからね、
ま、あれまだまだ続くよねあれ全部読んで、あ、こういう物語だったんだと。
そうですよね、
メッセージ性が強いよね
喋るな分かった、ジブリ作品会はいつかやります。
やりましょう、やりましょう、あの語れるわ。
語れるね、
語れるな、は
い、まあまあそんなジブリなんですけれども、まあ、どのように生まれていったかというのをね、うん、ざっとざっと見ていきたいと思います、はい、
うん、
まずですね、鈴木敏夫さんからいきたいと思います。今日は鈴木敏夫さん目線で見ていくと思います、
うんうんうん、
でまずこの方がですね、徳間書店、
うん、
まあ、ジブリといえば徳間書店ですよね、
うんうんうん、
という、まあ、出版社に勤めていて、その中で週刊朝日芸能っていう週刊誌雑誌の企画部門にいたんですね、
は
い、
うん、
でそんなある日そこの上司に呼び出されて、
うん、
今度俺はアニメの雑誌を作ることになったんだというのを聞かされて、うん、いや知ってますよと、うん、なんかスタッフ集めていろいろ準備してましたねと、
うん、
いうことを言ったら、そうそうそう、それだと、それを敏夫君にやってほしいんだと、
うん、
急に言われて、と、
うん、
集めたスタッフいるじゃないですかって言ったら、いやもうあれは全員クビにしたと言われて、
うん、
まあ、このアニメージュですね、アニメージュっていう雑誌なんですけど、
うん、
これを言われたのが発売まで3週間しかないんですよ。
お
でスタッフもいない、記事は一文字も書けていない、
うん、
で3週間とは言ったけど印刷考えると2週間しかないな
ですよね、うん
うん、っていう状況下で、いや無理ですよと、できませんよと、うん、言ったんだけど、もういつの間にやらされることになってしまって、
うん、
でも仕方ないからスタッフかき集めて、でアニメのことなんか全然わかんないからアニメの勉強をして、
うん、
で取材にも行ってっていう、もうほとんど泊まり込みで作られた、
うん、そりゃそうなりますよね、
はい、アニメージュ創刊号、
うん、
で、まあ、この当時の関東特集がさらば宇宙戦艦ヤマトと、
はいはいはいはい、
これが1978年、
1978年、うん、
はい、もう結構前ですね、
だいぶ前ですね、40年以上、
そうですね、
40年ぐらい前ですね、40年以上前ですよね、
うん、でまあこうしてね、鈴木さんはアニメージュの、まあ、当時副編集長とかかな、
うん、
として、ちょっとアニメに関わり始めたというものがあります。で一方の宮崎高畑コンビですね、
うん、
まあ、この2人と鈴木さんはどうやって出会ったのかというと、
うん、
まずですね、このアニメージュ創刊号のドタバタの時にですね、
うん、
アニメを知らない鈴木さんにアニメを教えてくれたのがとある女子高生だったらしいんですよね、うん、
はいはいはい、
まあ、その人がアニメに詳しくていろいろこういう作品が今流行っているとか教えてもらって、うんうんうんうん、でその中に出てきたタイトルに太陽の王子ホルスという作品がありました。
ほうほうほう。
で、まあ、その教えてくれた子が言うにはもうこの作品がとにかくすごいと、
うん、
でもうこの作品は当時からでもさらに10年前ぐらいの作品なんですけれども、
うん、
それのアニメの演出をしてたのが高畑勲ですと。
はいはいはいはい。
で、まあ、アニメージュ作る時にこの人高畑さんにもインタビューをお願いしようと、
うん、
いうことを考えて鈴木敏夫さんは高畑さんに電話をかけます。
うん、
まあ、当時高畑さんは宮崎駿が作ってた未来少年コナン、
あー大好き、
あーこれはね結構僕ら世代見てる人多いですよね、
うん、
未来少年コナンという作品を手伝っていたので、ちょうど電話をかけたスタッフルームに高畑さんがいて、うん、その隣に宮崎さんがいたらしい、
うん、
ですね。で、まあ、鈴木さんが高畑さんに電話して、
うん、
ちょっとこういうことしてるんで会ってくれませんかと言ったら、
うんうん、
まあ、その電話で延々と私はあなたに会えないという理由をつらつらと話し始めて、
高畑さんが、
高畑さんが、
うん、
それがですね、そのつらつらと話すのが1時間ぐらい続いたらしいんですね、
うん、
でまあなんか理由としてはその宇宙戦艦ヤマトのヒットに便乗して大衆向けの雑誌を作ることには私は協力できない、
うん、
そういう雑誌に自分たちが登場することに疑義を感じるとかなんとか、うん、そんなことを言ってたらしいんですけど、
うんうんうんうん、
それで、まあ、散々電話で会いたくない理由を話していったので、もうこれは無理だなと、
うんうん、
鈴木さんも思って諦めるしかないかなと思っていたら、
うん、
最後に高畑さんが、
うん、
まあ、そういう理由で私は取材には答えられないけれども、
うん、
その太陽の王子ホルスを一緒に作った宮崎駿という男がいる、
うん、
彼は今僕の隣の席にいる、彼は別の意見を持つかもしれないから、
うん、
よければ電話を代わりましょうかというのを言ってきたので、
うん、
散々断っときながら他人が出るのは宴会と思いながらも電話を代わってもらったら、
うんうん、
も
う
電話に出た宮崎駿がですね、
うん、
あらましは聞きましたと、
うん、
話し始めて、はあと思ってたら、うん、自分は太陽の王子ホルスについて話したいことが山のようにある、
うん、
だから16ページよこせと、
うん、
言ってきて、
うん、
でもともとは高畑さんに一言コメントもらって、まあ、その内容を書きたかっただけなんだけど、
うん、
散々断られたと思ったら今度は16ページかいっていう、
はいはいはい、
ことで何なんだこの人たちはと、
癖が強いね。
で、まあ、結局2人合わせて1時間半ぐらい電話で話して、
うん、
もうさすがに鈴木さんも疲れ果てて、
うん、
でこんなことであんま時間もないしっていうので、
うん、
もうこちらからお願いしたんですけど、もうそういう事情であれば諦めますと、
うん、
もうお伝えして電話を切ったと、
うん、
なのでそのアニメージュ創刊号にはこの2人は乗らなかったんだけれども、
うん、
まあ、その後鈴木さんがその例の太陽の王子ホルスを映画館で、
うん、
なんかたまたまかかってたのを見る機会があって見たらめちゃくちゃすごいなと、
うんうんうんうんうん、
いうので感銘を受けて、いやまたちょっとあの二人に会いたいなと思ったと、
うんうんうん、なるほど、
はい、いうことらしいんですね。
お
で、まあ、
なかなか面白い出会い方ですね
当時からやっぱ癖がすごいというね。
いやもう癖しかないでしょ、
まあ、まだこの時は直接会ってないんですけれども、
うん、
まあ、その後ですねアニメージュの取材で鈴木さんが宮崎さんのところに行く機会があったんだけども、
うん、
まあ、その時はこう仕事場まで行って、
うん、
まあ、目の前でこうカリカリ仕事してる宮崎さん見たんですけど、
うん、
まあ、その時は今は取材は受けたくないとだけ言って、うん、もう完全無視してひたすら仕事してたらしいんですね、
うん、
でこの時作ってたのがカリオストロの城ですね。
はいはいはいはい、
はい、もうこれもね何度も金曜ロードショーで再放送されて、ね、めちゃ有名ですけども、ルパン、
うん、
まあ、このカリオストの城を作っていてめちゃくちゃ忙しい時期だったと、
うんうんうん、
で、まあ、最初の日行っても完全に無視されて、
うん、
でそのまま夜中になったら帰っていくんで、
うん、
明日は何時に来るんですかって宮崎さんに聞いたら朝9時に来ますって、
うん、
分かりましたって言って次の日になったらまた鈴木さんは宮崎さんのとこ行って、
うん、
ひたすらカリカリ仕事してるのをただじっと見てるって、
うん、
のを1週間ぐらい毎日通い詰めてると、
うん、
ようやくですね絵コンテを見せてくれたらしいんですね、
うん、
でそれが小山さん覚えてますかね、カリシロの序盤のカーチェイスのシーンがあるんですけど、
う
ん、
はいはいはい、
ちょっと山道みたいなとこガーッと走ってて、
うんうんうん、
覚えてます？
いや覚えてないかな、
覚えてないか、
うん、
はいはい、まああるんですけど、まあ、そのシーンを見せてきて、
うん、
でその宮崎駿がこういう時ってなんて言うんでしょうねと聞いてきたんですって、
うん、
追われていて、
うん、
車でガーッと逃げていますと、こういう時はなんて言うんですかと聞いてきたので、
うん、
その鈴木さんと一緒に取材に来てた人が競輪が好きで、うん、あ、こういう時はねまくるという言葉がありますよと、
うん、
いうことを伝えると、あ、なるほどねと言って、うん、まあ、それを絵コンテに書いて、まあ、実際に、うん、まくるぞっていうのは映画でも使われてるんですね。
へえ。
ということで、まあ、それがきっかけで宮崎さんはどんどん喋るようになっていったっていうのがね、鈴木宮崎の出会いですね。
なるほど。いや会話ないのに1週間ずっと宮崎駿が絵描いてるとこ見に行くの絶対無理だわ俺には。
いやきついですよね。
きつさしかないでしょそんなの。そんななんか空気感の中で耐えれない俺だったら。
いやそこですよ。
でも今日、そこですか。
もう今日言いたいのそこかもしれないですね。もし天才に会ったら1週間くっついてじっと見ましょうと、う
ん、あなるほどない
う提案。
よっぽど尊敬できる人じゃないと無理ですよね。
そうですね、うん、
うん。 そこまでして喋りたい人いないもんな俺。
まあ、それにね出会えるというのがもしかしたらねすごい奇跡。そう、
まずは出会うことがすごいっすよね。
そうですね。なのでね、まあちょっと訴えられないっていうの今だと無理なのかな。なんかストーカーとか同性でも言われそうですけど。
時代感もありますよね、その時代の。今そんなことしたらマジで。
なんか最近ねそういう怖いですからね。なんかギャラリーストーカーみたいな人とかもね結構いたりして。
1週間毎日こっち見られたらすげえ怖いよな。
そうですよね。
警察行くわ。
ねえ、まあその辺はねちょっとお気をつけてということなんですけれども、で一方ですね、まあ、高畑さんとの出会いはどうだったのかというと、高畑さんは当時ジャリンコチエの映画を作ってたんですね。
はいはいはい。
で、まあ、そのジャリンコチエの取材ということで機会があったので、高畑鈴木2人で会うことになりました。で、まあ、なんか喫茶店で話をしたらしいんですけど、喫茶店の席に着くなり高畑さんは、どうせあなたは原作のどこが良かったとか、作品作りのきっかけだとか、そういうくだらないことが聞きたいんでしょうと。
癖がすごい。
そうだから癖が強いのは高畑さんの方なんですよ。
はい、もう癖の塊ですね。
なんとなくね、早尾さんの方が癖強そうという印象あるかもしれないですけど、圧倒的に高畑さんですね。
高畑さん癖強いな。
はい。で、まあそういう喧嘩腰で話し始めて、でまあ鈴木さんもそれに応じるように、なんであなたはジャリンコ知恵なんか作っているんだと、今まで作ってきた作品に一貫性がないぞみたいなことを言って、結構けんけんがくがくだったらしいんですけど、まあそんなのを3時間ぐらい話し続けて、もう今の話をまとめて記事にできるならまとめてみてくださいと高畑さんに言われて、分かりました、やってやりますよと、いうことで、まあ一応それはちゃんとまとめて記事になったらしい。
なるほどなるほど。
いうことでね、まあこの3人がようやくね出会うと、
へえ、
いうことなんですけど、まあその後もこの鈴木さんは2人とはよく会うようになって、まあ、鈴木さん取材できているだけなんだけれども、だんだんとこの作品作りに口を挟むようになっていくんですね。
鈴木さんも癖があるからね。
まあみんなありますね。
全員癖が強い。
はい。でこの時はまあまだ別にね、鈴木宮崎で何か作ろうみたいなことは全然ないんですけれども、実際に作品作っていくようになるのが、鈴木さんのいた徳間書店で、徳間書店の社長、徳間康義さんという人がね当時社長だったんですけれども、これが1981年頃ですかね。もう企画があればどんどん持ってこいと、徳間さんが言うので、それならということで宮崎駿に相談して企画書作ろうと、で実際作って社長のところに持っていったらしいんですね。で当時の企画書のタイトルが戦国魔女。
戦国魔女、
はい、戦国時代の戦国に悪魔の城、と書いて魔女、という、まあ、日本昔話のチャンバラ劇みたいなアニメ作品の企画だったらしいんですけど、まあ、これが断られてしまう、で断られた理由が原作がないからっていうことだったんですね。原作がないものを映画にしてヒットするわけがないだろうと社長に言われて、ということで、それならつうことで宮崎駿にアニメージュで原作書いちゃいましょうと、いうのを持ちかけて始まったのが漫画版風の谷のナウシカですね。
あ、それが風の谷のナウシカなんや。
はい。
へえ。
ということでね、まあ、ここで
戦国魔女なんだあれ。
戦国魔女ではないです。戦国魔女はどっちかというと、もののけとかに引き継がれているのかな。
あー、そっちかそっちか、なるほどなるほど、は
い、ということで、まあこのナウシカがアニメージュでもヒットして、これが後にね、劇場映画になっていって、
はいはいはいはい、
まあ鈴木宮崎、鈴木さんはあんま関係ないですけど、あんま関係ないと言ったら怒られるな、まあ作られていくということなんですけど、まあ、ここまででもしかしたらね気づいたかもしれないですけど、ここまでの歴史でジブリという言葉って一つも出てきてないんですよね。
本当だ、出てきてない、
まあ、それもそのはずで、ジブリができるのってナウシカ語なんですよね。
あ、そうなんだ、
はい、
はいはいはい。
だからまあ結構ね、なんか細かい人は突っ込んでくることがあると思う、ナウシカはジブリではない問題、
なるほどね、 そんなのがあるのか、は
い、だからまあ一応よくある表記だと2馬力っていう宮崎駿さんの個人事務所の表記が出てくることが多いですね、
うん、
ナウシカが出てくるときは。
あ、そうなんだ、
はい、
風の谷のナウシカはジブリじゃないんだ。
まあ今もうね、僕はジブリと呼んでますけど、
うん、
まあ、作られた当時はまだジブリはなかったですよっていうのがね、
映画のタイミングでもなかったんですよね。
なかったですね。なのでジブリができるのは、うん、ナウシカがそこそこヒットしたんですよ、
うん、
まあ、お客さんが90万人ぐらい入って、
はいはいはい、
すごい映画としてはヒットしたと、
うん、
でまあヒットしたので、その、うん、鈴木じゃない宮崎高畑さんたちに、うん、ちょっと場所を作らないといけないなと、
うん、
いうことで作られたのがスタジオジブリで、当時はその徳間書店の子会社というか、
うんうんうんうん、
そんな感じだったんですよね、
うんうんうん、
でその鈴木さんがね、会社作りましょうということでいろいろ調べながらやってたら、うん、徳間書店に休眠会社があると、
うん、
もうこれ使ってやればいいよっていうことで、
うん、
与えられた会社をそれを使って会社作ろうと、
うん、
いうことで始まったのが85年ですね。
あ、そうなんだ、
はい、
僕が生まれた年じゃないですか、ジブリできてんの。
おお、じゃあジブリと同い年ですね。
はいはいはい、
うん、
ってことはスーパーマリオブラザーズとも同い年だな、ジブリは。
スーパーマリオブラザーズ、そうなんですかね、ちょっとここには載ってないですね。
確か1985年だったはず。へー、
1985
年生まれの人はマリオと同い年ですよ。
マリオとジブリと同い年ですね。
マリオとジブリと同い年ですね。
おー、いいですね。まあそんなわけでね、今回は一旦ねこの辺までなんですけど、うん、
はいはいはいはい、
ちょっとねまた続きを次回やっていきたいんですけど、うん、今日は、まあ、最初にも言ったんですけど、うん、ナンバー2という生き方、
うん、
結構ありなんじゃないかなと。
いや、ナンバー2が一番仕事できる説ありますよね。でも
まあそうなると一番仕事できないといけないっていうね、
そうそうそうそう、
スキルを求められるんですけど、
編集部とかでも出版事業を僕やってるじゃないですか、編集部とかでもその編集長より副編の方が仕事できる人多いもんね。
うんうんうん、いや、おっしゃる通りで、
うん、結局その現場の最先端で全部動かして先頭立って走ってるのって副編だったりするじゃないですか、
うん、まあ僕はあんま出版業界詳しくないんであれですけど、
なんでまあまあ会社でもね、もしかしたら同じことが言える会社もたくさんあると思うんですけど。
そうなんですよね。だからまあジブリで言うと、まあ、鈴木さんはちょっとね、あまりに有名になりすぎているんですけど、
うん、
一般的にはやっぱりこの宮崎高畑っていうクリエイターにみんな憧れを持っていて、
うん、
やっぱそこを目指すっていうのがね、うん、あるんですけど、もうそうではなく、この天才の右腕として活動するっていう選択肢は、まあ、持っていてもいいんじゃないかなと思っていて、最近出たスタートアップ系のビジネス書で、
うん、
企業参謀の戦略書っていう本がありまして、
うんうんうん、
参謀って分かりますかね、
うんうん、
マイルに
計
りごとの参謀です、
うんうんうん、はいはい、
まあ起業家の右腕に求められることとはこういうのですよっていうのが書かれている本なんですけど、
うんうんうん、
やっぱそのいろんな起業家にもそれを支えたやつらがいるっていうのがね、結構あって、有名どころだと、はいはいはい、Google とかは検索技術良すぎて全然ビジネスにならんなと思ってたところに、エリック・シュミットっていうなんかすごい人が来て広告のビジネスモデル作ってくれたりだとか、まあ似た例だと Facebook だったらシェリル・サンドバーグという広告部門を引っ張っていった人がいたり、Apple もマイク・マークラという人がいたり、マイクロソフトもスティーブ・バルマーがいたりっていう、まあそういうなんかちょっと創業者の裏を支えてきた者たちがいたっていうのがね、うんうん、まあ、歴史的に見てもあるなというのは。
で、なるほどね。そのナンバー2で活躍した人って、
はい、
自分はナンバー2だっていう自覚を持ちながら頑張ってるんですか？
どうなんでしょうね。
いやいや、それがね、僕の実体験として、僕が昔出社して、うん、出資して、まあ、手伝ってた会社があったんですよ、
うん、
でまあ、実質的に僕まさにそういうのようなポジショニングにいたんですよ。
はい。
で、その会社のいろんな 場面で紹介されるときに、うちの会社のナンバー、あのうちの会社の右腕ですみたいな感じで僕のことを紹介されてたんですね。
はい。
それがすごい嫌やったんですよ。
あ、嫌だったんですか。
すごく嫌でした。
なぜ。
おめえの右腕になった覚えはねえとい
やでも出資するとなったら別にね、こう一心同体頑張っていきましょうみたいな。
そうそう、なんですけど、なん
か表現の問題なんですかね。
表現の問題なのか、
相棒ですとかだったらどうなのか。
まあ相棒の方がいいですよね。
相棒の方がいいんだ。
うん、なんか右腕って
右腕って何なんですかね。
ねえ、俺左利きだしみたいな
左腕だったらよかった
いやいや、なんかね、そういう難しかったんですよ。実質僕がナンバー2的なポジショニングにいたんですけど、うん、結構中心に立ってるつもりで回してたんですよね、うん、その時は。僕の性格上なんかナンバー2向いてないなと思って。
あーでも、
うん、でその気持ちの入り方とか、
はい、
その自分のスタンスと合わないなと思ってたんですよ、当時はね。
はいはいはい。
なんでその世の中に存在する超イケてるナンバー2のマインドってどういうマインドなんだろうってふと自分は思いました、今。
そうですね、それで言うと、まあ、起業家とかそういうトップの人たちは、まあ、壮大なビジョンを掲げて、まあ、そのビジョンを実現させるにはっていうのをやっていくんだけども、うん、それを着実に成果を出すためにうん、仕組みを作ったりだとか、うん、まあ、そういうことをするのがいわゆる参謀右腕ナンバー2みたいな人たちなのかなということで、でジブリで言うとね、
うん、
多分まあプロデューサーっていうのがね、監督がいて、プロデューサーっていうのがその結構裏方的に回る立場なのかなと思うんですけど、これはね、まあ、本に載ってた話だと、そのナウシカのプロデューサーをしてたのが高畑さんだったんですよ、
うんうんうん、
監督宮崎、プロデューサー高畑っていう、
うん、
で、まあ、後にね鈴木敏夫さんジブリのプロデューサーになるんですけれども、まあ、このナウシカの時の高畑さんを見てプロデューサーとは何かというのを学んだと言っていて、
うん、
でその鈴木さんが高畑さんにプロデューサーとしてやっていく中で一番大事なことなんですかと聞いたら、
うん、
それは監督の味方になることだと言ってたんですよね。結構まあやっぱいろんなスタッフたちからのこのあしろこうしろみたいなあるけれども、うんうんうん、いや私はあなたの味方ですよというのをちゃんとそういうコミュニケーションを取って支えていくっていう立場ができる人が向いてるのかなと思っていて、逆に言うとそうまでしてこの人はすごい人だから応援したいと思えるんだったら結構それはチャンスなんじゃないかなと思いますね。ね、
まあ、それぞれで、ね、人には得て増えてがあって、
はい、
まあ、そこを補う形で存在し合ってて、
うん、
まあ、確かに僕が右腕って言われて嫌やったのは表現の問題かもしれないですね。なんか右腕って言われたらなんかそのトップの傘の下の中に入ってるトップみたいな、
うんうん、
その並列じゃないじゃないですか。
うん、
だからそれが多分すごく嫌に感じたんでしょうね、多分当時の僕は。
おお、そっか、表現の問題はまあありそうですね。
なんて右腕って言ってくる人と一緒にやりたくない。
確かにそうかも
ですね。多分なんかワンピースのルフィはゾロのことを右腕って言わないんですよ
あー言わなそう。
言わないんですよあいつは。右腕なんだなんて思ってないもんだって。
うんうんうん。
右腕っていう言い方やめましょう。
確かにね、もうなんか、うん、よくないですよね。
よくないよくないですね。うちの会社のナンバー2ですって言われると全然嬉しくないくないですか。ナンバーワンになりたくないですか。
ナンバーワンになりたいかどうかは分かんないですけど、右腕は確かに嫌かもしれない
ね。え、
うーん、
まあでも時代が変わってきたっていうことなんじゃないですか、もしかして。
今なら何なんでしょうね。
ナンバー2、うちの会社のナンバー2ですっていう紹介もなんかしっくりこないですよね。みんな得て増えてがあって、それぞれのその専門分野のトップに行ってるオンリーワンじゃないですか
そうですよね。
うん、なんでこの人がいないと事業が回らないとかうまくいかないみたいなポジショニングをそれぞれになってるわ、はい、になってるから多分優越つけれないんですよね。
なんかそのスタートアップ界隈だと、
うん、
最近は CXO っていう表現が結構あって、
うん、
まあ、X はなんか適当に入れてもらえればいいんですけど、
はいはい、
まあ、あるじゃないですか、この CEO はチーフ なんだっけこれ毎回わかんない、エグゼクティブオフィサー、
あーはいはいはい、そうですね。
であとは CFO がそのファイナンス、
うんうんうん、
財務を見る専門、
はいはいはい、
トップですとか、うんうんうん、CTO だったら技術見るトップですとか、
うん、
なんかそういう肩書きをつけられるっていう、うん、
そうですよね、
やり方が結構ある
ね、
まあ、ナンバー2とか言わずに、
うん、
そういう何々のトップ、何々部門のトップです、
そうだよね、うん、なんかそういう感じに変わってきましたよね、日本の企業も。
うん、うん、欧米化ですよ。
欧米化なのかこれは。
欧米化。
肩書きね。
なんでね、まあ確かに肩書きはちょっと掘ってみてもいいかもしれないですね。
確かにね。
うん。
なんか肩書きにこだわるっていうのはちょっと考え方として古いかもしれないですね。
う
ん、
そうですね。
肩書きなんて何でもいいじゃんみたいなスタンスの方が。
はい。
なんかクリエイティビティに溢れてるなみたいな。
お、じゃあちょっと実践してください。名刺から全部の肩書き消して名前だけ書いてください。
いるんじゃないですかそういう人。
いる
か。なんか肩書きもさ、なんか自分で考える人多くない最近。
なんか変な名前の人はたまにありますけど。
結局お前何してんねんみたいなさ。
うん、
まあ、その必殺仕事人みたいな仕掛け人とかさ。
でやっぱそのハイパーメディアクリエイター以降ちょっとそういう人が出てきましたけど、ね、最近はもう落ち着いてる気はしますけどね。
うん、俺が今まで出会って名刺交換した人の中でこの人の肩書きめっちゃいいなと思ってるソムリエさんがいたんですけど、ワインの
ソムリエ、
うん、ワインのソムリエで、うん、そういう会社の、まあ、トップやってる人だったんですけど、絶好調って書いてあったんですで、絶好調の絶がベロだった下。
ああ、そういうこと。
そう、絶好調って書いてあって、
すごいですねそれを。
やっぱソムリエだからそのベロのね、このなんていうの、
舌が一番大事ですからね。
そうそうそうそう。いや今日も舌が絶好調ですみたいな感じでちょっと面白い人だってなんかもう肩書きのっていうか肩書きの意味をなしてる、なしてないなみたいな。
それやっぱでも思いついた時って
来たと思ったでしょうね。もうインテル入ってるくらいじゃない。
プルプルしちゃったんですかね。もう
プルプルしたんでしょうね。うわ、もうこれでいこうみたいな。
ああ、いいですね。
はい、面白い人でした。
ということでね、
ええ、
今日はナンバー2の生き方というのね。
そうですね。
ちょっとね、あのジブリを見ながら思ったのでそんな話をしてもらいましたが、うん、ちょっとねまたもしかしたら次回引き続きジブリ会やるかも。
あ、聞きたいですね。
はい、うん、よろしければぜひお聞きくださいということで、今回の感想をメールまたは Apple Podcast のレビューでお待ちしています。2人でコメント欄を全て読んでいますので、今後の番組をより良くするためにあなたの感想をお待ちしています。
待ちしてます。
はい、それでは今週も聞いていただいてありがとうございました。また来週お会いしましょう。
さよなら。
兄弟番組のゴロゴロトーキングではヤーマンがビジネス情報をゆるくお伝えしています。概要欄にリンクを貼っていますので、こちらもよろしくお願いします。